今週はローマの信徒への手紙第7章1節から4節を朗読します。それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか。結婚した女は夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるのです。したがって夫の生存中他の男と一緒になれば姦通の女と言われましたが、夫が死ねばこの律法から自由なので他の男と一緒になっても姦通の女とはなりません。ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。以上です。先週からこのロマ書の第7章に入りました。前回はこの章全体を大きく眺めましたけれども、これからこの章の詳細をですね、じっくりと皆さんと一緒に、考察していきたいというふうに思いますね。第7章の本題は何か、これ前回やりましたが、これはキリスト者は、クリスチャンは律法とどのような関係にあるか、特に聖化という面に関してクリスチャンが律法とどういう関係にあるかということを、この第7章は大きく語っているんですね。でパウロはこのクリスチャンと律法の関わりについて説明するにあたって、今読んでお分かりのように結婚における夫と妻の関係を例えとして用いているんですね。結婚した女は夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるのですってね。ここで言われていること、この特に1節2節3節で言われていること、ここが夫と妻の関係の例えなんですけど、時代的な違いがありますから、今の現代と考えるとね、ちょっと現代人の感覚とは多少違ったところがあるかもしれませんが、しかし結婚関係っていうものがさまざまな意味において、そのお互いを結び合わせている、もっとはっきり言えばあえて言いますが、お互いを束縛しているという点においては昔も今も変わりはないと思いますね。また、ここには貫通っていうね、あんまり普段使わない聞かないそういう言葉が出てきますが、日本でもですね、明治憲法の下では、つまり昭和の途中まではかな、貫通罪っていうのがあったそうですね。これ罪に問われたわけですよ。今は貫通罪っていう、いわゆる法律で定められた罪はなくなりましたが、しかし貫通、今で言えばつまり不倫ということになりますけど、不倫という行為が配偶者や家族に大きな傷を与える道徳倫理的な行為、罪であるということには、やはり昔も今も変わらないんだろうというふうに思いますね。いずれにしてもここでのパウロの強調では結婚の話じゃない、結婚はあくまで例えであって、夫が死ねば、自分を夫に結びつけている律法から解放され、またもう一箇所、夫が死ねばこの律法から自由なので他の男と一緒になっても姦通の女とはなりません。この夫が死ねばっていうのが2回繰り返されてるんですよね。つまりここでパウロが強調しているのは、夫と妻の結びつきは死ということによってのみ解消される、このことをパウロは言ってるんですね。もしかしたらある人は、夫と妻の関係の解消は離婚すれば解消するんじゃないのってね、思う方もいらっしゃるかもしれません。聖書の中にも離婚、離縁状を書いて、離婚しなさいってことがね、律法の中にも書かれてあるんですが、そのことについてイエス様はこうおっしゃってます。マルコの10章の5節から9節、イエスは言われた、あなたたちの心が頑固なのでこのような掟をモーセは書いたのだ。しかし天地創造の初めから神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく一体である。したがって神が結び合わせてくださったものを人は離してはならない。これがもともとの本来の結婚というものの神様の御心だよってことですね。どうしても人間が罪に陥って堅くなるために離婚という制度を後から立法の中に定めましたが、本来の元来の神様の御心は夫婦は一体となるんだから、 神が結び合わせたものを人は離してはならないんだっていうのが原則だっていうことですね。まあ、いずれにしてもパウロがここで言わんとしていることは結婚の話をしようとしてるんじゃなくて、この結婚の、事実を例えとしてクリスチャンと立法の関わりについてパウロは語ってるんですね。アダムの堕落によって人は皆罪の支配、立法の支配のもとに生まれ出るようになった。これ私たち学んできましたよね。そして立法によって私たちは死に定められた存在である。全ての人間が、これ赤ちゃんでもですよ、全ての人間が生まれつき死ぬべき存在として立法によって定められたものだった。この罪と死の運命は人間がどんなに頑張っても努力しても変えることはできない、そういうものであったっていうんですね。そしてそのために救い主キリストが天から降りてきてくださった。神の子であるキリストは最後のアダムとして、第二のアダムとしてね、全ての人をこの立法との関わりから、解放し、罪と死の運命から救い出すために天の栄光を捨てて人となって地上に降りてきてくださり、そして罪のないお方たちの清い生涯を生き通して最終的に罪ある私たちの人間の全ての罪を身代わりに背負って、あの十字架にかかって死んで黄泉にまで下ってくださった。そればかりではない、キリストは3日後に死を打ち破ってよみがえって、そして今天に昇って神の右の座についていてください。このキリストの十字架の死と復活の御業によって、私たちは古い夫である律法の支配から解放され、そして新しい夫としてキリストと結ばれて一体とされている。これがキリストを信じた者たち、つまりクリスチャン、私たち一人一人に起こった霊的な世界での出来事なんだということですね。ここで確認すべきことは、第一に律法の支配のもとにあった古い私たちはキリストと共に律法に対して死んだってことなんです。いいですか。律法はまだ生きてるわけですが、ですよね、私たちが律法に対して死んだ、それはイエス様が律法のもとに生まれきてくださって、罪のないお方として罪を背負って身代わりに死んでくださった、そのイエス様と一つに合わされたという意味で、私たちも律法に支配されていた古い自分は一緒に死んだんだということですね。死んだからこそ律法の支配から解放されたということです。さっきやりましたね、夫と妻の関係が解消するのは死によってのみだった、本来ね。そういう意味で私たちは律法に対してキリストを信じた瞬間に死んだんだってことですね。だから律法の支配から解放されているってパウロ言ってるんですね。そして今は新しい夫であるキリストと結ばれていると。兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになると。そのことがこの4節にまとめて書かれてあるってことですね。そしてもう一つ確認すべきことは、これらのことは、今言ったようなことは私たちの力や努力によってなされたのではない。これも大事ですね。もうこれは皆さんよく分かってるはずですけど、もう一度繰り返しますが、全てはキリストの御業によって可能になったと。私たちが清い生き方をするようになったから律法から解放されてキリストと結ばれたっていうんじゃないんですね。私たちの生活によってそれが変わるってことじゃないんです。私たちがどんな生き方をしていようと、何だろうと、全てはキリストが行ってくださった御業、天から降りてこられて十字架にかかり死んで葬られよみがえって天に昇ったっていうね、その全てキリストが行ってくださったその御業によって私たちは律法から解放され、イエス様と結びつくものとさせていただいているってことですね。そういう意味で私たちのイエス様との結びつきっていうのは完璧なんです。これ私たちが頑張ってなんかね、律法から解放されてっていうことになれば、まあ、とてもそんなことはありえないことですし、もしあったにしても危ういものですよね。それは私たちが非常に不完全なものだからですね。そういう私たちの生き方、生活っていうことと関係なしに、神様が、イエス様が行ってくださった御業によって私たちは初めてキリスト律法の支配から解放され、キリストを夫として 私たちが妻としてですね、一つに結び合わされるものになったのだ、このことを確認しておくことはとても大事なことですね。いつも引用しますが、ロイド・ジョーンズ牧師はですね、このことに関してこんなこと言ってるんですね。ちょっと長いんですけど、ぜひ一緒にこう聞いていきたいと思うんですが、彼はこう言っています。こうした一切を悟ることは、救いを真に確信し、キリスト者生活における自由を満喫するために欠かせない。キリスト者生活にある自由と確信を真に感じ取りたければ、自分が律法に対して完全に死んでいると悟るしかない。パウロによると、私たちは律法に対して死んでしまったために、もはや律法のもとにはいない。私たちもキリストと共に激烈な死を遂げたために、律法と私たちの関係は一度限り確定的に終わってしまった。キリスト者である方々、あなたはこの真理を知っているだろうか。その価値を悟っているだろうか。この真理を喜んでいるだろうか。この意味において自分が律法とは無関係であると悟っているだろうか。律法が決して自分を管轄内に置けないこと、決してもはや自分の性を押さえつけている権力ではないことを悟っているだろうか。しっかり心に受け止めたい言葉ですね。そしてさらにこうも言ってるんですね。実際ためらわずに言うが、キリスト者には惨めでいたり不幸せでいたりする権利すら全くない。あなたが惨めな、あるいは不幸せなキリスト者だとしたら、それはこの教理を理解したことがなかったからである。あなたは霊的にも精神的にも自分を奮い立たせたことがないのである。自分がどのような状態にあるかにかかわらず、今の夫を、イエス様ですね、今の夫を仰ぎ見て、その御顔に微笑みかけたことがないのである。今のあなたがどのような在り方をしているかにかかわりなく、今の夫が微笑んでくださるのを見たことがないのである。キリスト者である私たちには、惨めで嘆きに満ち不幸せである何の権利もない。キリスト者には死と裁きのことを恐れる権利は全くない。私たちは自分が律法に対しては死に至らされたことを悟るとしたら、死に怯える何の権利があるだろうか。裁きの何を怯えるべきだろうか。この強烈なまでの戒めと励ましの言葉をですね、しっかり心に止めていきたいと思うんですね。それは無茶だと思われますかね。でもこれが信仰なんです、ね、信仰によって私たちはこのように生きることができる。かなり激しい口調の言葉ですが、でもこれ励ましなんですよね。私たちクリスチャンは惨めでも不幸せでもいる必要は全くないのだ。そこから解放されてるんだ。イエス様を、新しい夫であるイエス様をいつもこう仰ぎ望んで、イエス様に微笑みかけることができたら、あるいはイエス様の微笑みをこうしっかり目で見てこう感じ取ることができさえしたら、私たちは惨めなままいる必要はなくなるってことですよね。皆さんそうしてらっしゃいますか。これ具体的に実際に本当に主に微笑みかけるんです。大事なことですよね。微笑みかけるんです。笑顔を向けるんです意識して主にね。そのことで私たちの心が守られていく。これは日々の生活の中でこそ味わうべきことですよね。そうやって私たちは惨めな思いから一刻も早く脱出することができるようにイエス様がしてくださるということなんです。それができていないというのは、この教えがちゃんと理解できていないし受け止めていないということでしかないということです。ある意味とても厳しい言葉ですが、でも非常に大きな励ましなんです。これはキリスト者はそのように生きることができる。そのためにイエス様はわざわざ来て身代わりとなって十字架にまでかかって死んでくださり、よみがえってくださっているんじゃないかってことですよね。これはしっかりと私たちは心に刻みつけておく必要があるんだと思うんですね。このようにキリスト者とは、キリストと共に律法に対して死に、キリストと共にこうクリストと結び合わされて永遠の命と祝福の中に生かされているもの、それがクリスチャンです。それゆえクリスチャンはイエス様の御名に預かるものとされているわけですよね。キリスト者、あるいはクリスチャンっていうのはキリストのものっていう意味じゃないですか。キリスト野郎っていうちょっとあだ名的なそういう、意味合いでクリスチャンって呼ばれたそうですけど、いつもキリストキリストって言ってるからね、周りの人がそういうあだ名をつけた そこからクリスチャンということが言われるようになったということですが、私たちはキリスト者なんです。キリストのものなんですね。そう呼ばれる。もちろんただ呼ばれているだけじゃないです。私たちは実際キリストの義と聖と知恵と贖いに預かるものとされている。さらにはキリストと共に天の王座に就かせていただいているものでもあるってパウロ言ってるんですね。エペソの2章の4から6、皆さん一緒に読んでみましょうか。4から6ね、はい。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。これやがて就くんじゃないんですよ。もうすでに就いてるってことですよ。信仰によってってことですけどね。そしてキリスト者はイエス様との共同相続人とされている。神様の持っておられる財産を、豊富なその富を全てイエス様と共に受け継ぐものとされている。これもすごいことですよね。さらにキリストの花嫁であるクリスチャンは、他のどのような人も知らないような形で主の愛を知る立場に置かれている。これもとても大事なことですね。だからこそ私たちはそのためにイエス様 とそういったそのイエス様の愛を深く深く知るために、キリストのために時間を割き、良い機会を設け、イエス様と過ごす時間を捧げていくということが何よりも大事なことだと思いますよね。以前の私たちは律法の声を聞き、律法によって断罪され、脅かされて戦々恐々としていた。皆さんそうじゃないですか。なんかいつもビクビクしていた、なんかいつも恐れていた。でもそれは律法の声を聞いてるからなんです。でも今私たちは律法の支配から解放されてるんです。キリストの微笑みの中に生きるものとされてる。だから私たちもしっかりそこを知って、キリストのに微笑みかけ、キリストの微笑みにこう包まれてあることが大事だ。その中でキリストは私たちに誰にもわからないような、誰にも知られることのないような深い愛の言葉をかけていてくださる。そのキリストに目を向け、そのキリストに耳を傾ける、そういうことが私たちに何より大事だ。他のことはさておいて、脇に置いてですね、主を見上げ、主を待ち望み、主のお求めに応えていく、そういうことが、そういう時間を設けていくことが大切なことだということですね。礼拝ってまさにそういう時間なんですよ。イエス様との出会いなんです、ね、コイノニアもそうでしょうね。日々のディボーションもそうですよね。何のためにそれがあるか、キリストと出会うため、交わるためなんです。キリストの微笑みに出会うためなんですよね。それはしっかり掴むことが信仰なんです。そしてそのようなキリストとのその交わりを心から願い求める者と共に、イエス様はいつもいてくださって、力強い力を持ってご配慮と守りを与えてくださる、守ってくださるんですね。キリストが天使たちに命じて私たちのもとに使わして、天使たちによって私たちを守ってくださる。これは神様の約束なんですよね。主は私たちのために先回りして物事を考えて、私たちのために計画を立てて、私たちをお守りくださる、そういうお方だということです。当然イエス様は私たちについて何もかも心得ており、この世において私たちがどれだけ危険なところにあるか、この世はどれほど私たちにとって危険な場所であるかということも心得ていますから、私たちをその危険から守ってくださるということですね。そのようにしてキリストはこの生涯の間いつも私たちと共にいて、最終的に私たちもをシミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない神の花嫁として、私たちを父なる神様の前に立たせてください。これがイエス様との結びつきの中に生かされているものに与えられる祝福のすべてですね。やがて私たちは神の御前にキリストの花嫁として、清い聖なる完璧なものとして立つことになる。これは黙示録の19章の6節から8節にこう書かれてありますね。私はまた大群衆の声のようなもの、多くの水の轟きや激しい雷のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、全能者であり私たちの神である主が王となられた。私たちは喜び、大いに喜び、神の栄光を称えよう。子羊の婚礼の日が来て、花嫁は用意を整えた。 花嫁は輝く清い麻の衣を着せられた。この麻の衣とは聖なる者たちの正しい行いで、私たちは今もうすでにイエス様の妻として結ばれているわけですけど、まだ完全にそのことは体験してないんですね。やがてキリストが再臨したときに、教会全体としてですけど、キリストの花嫁としてキリストと出会う時が来る。この時こそ完成される。その時が婚宴の日だと。そういう意味で私たちはもう婚約の状態にあると。ユダヤの、その法律によれば、もう婚約した時から結婚と同じ、そういう意味合いがあるんですが、でも結婚式そのもの、婚宴はそのやがてやってくる週末のその時に訪れるという約束があるということですね。その時私たちは全てが整い、完全に花嫁としてふさわしく清い衣装をまとってですね、一切が完璧なものとして神の御前に出ることができる。このことを御言葉ははっきりと私たちに約束してくれている。その約束を皆さんはしっかりと握っているだろうか。さて、今日最後に皆さんと一緒に目を留めて確認したいことは、このようなキリストとの結合の目的は何かっていうことなんです。何のためにイエス様は来てくださって、律法の支配から解放して私たちをイエス様と結ばせてくださったのか。キリストとの結合は何のためなのか。何を目標としているんだろうか。これこそが実はパウロがこの1節から6節の区切りの中で、いや7章全体の中でと言っても過言ではないですね、最も念頭に置いていることなんですね。考えている、パウロはこのように書いています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。神に対して身を結ぶようになるため、これがキリストとの結婚の目的であるとパウロは言ってますね。まあこれ普通の結婚に例えれば、結婚して子供をなすってことも含まれるかもしれませんが、普通の意味ではですよ。でもここで言われているのは、クリスチャンと律法との関わり、クリスチャンがイエス様と律法から解放されてイエス様と一つに結び合わされた、そのイエス様と一つにされたことの目的ということですね。イエス様と結婚するしたことの目的、それは身を結ぶようになるため、神に対して身を結ぶようになるためだ。まずここで一つしっかりと確認しておきたいこと、それは私たちがこのように妻として神様の御子イエス様と結ばれることについて、で私たちは決してですね、自分中心な見地からだけこれを考えてはならないということです。実はまさにこういう点でクリスチャンの多くが道を誤ったり、多くのものをせっかくの祝福を取り逃しているということができるかもしれませんね。多くのクリスチャンたちがこう自問する、私はこのことから一体何を得られるだろうか。こういうことは ある種の伝道の中でも、なんていうかな、こういうところにこうなんかメッセージを語っていくといったらいいんですかね、まあ、そこの浅い伝道という人もいますけど、往々にして人々をそのこれこれを信じればこれが与えられますよっていう、わかりますか、何か困っていることがある、そういう人を見て、あなたの悩みはこの教会に行ってこの教えを聞けば、これを教えを信じれば悩みは解決できますよ。これは全く福音の真理というのをこう逆転させてしまう危険がある。これ普通の信仰主義と何も変わりがないと言ってもいいかもしれませんね。そういう伝え方であると言っても過言ではないんだろうと思うんですね。こういうやり方はともするとイエス様を私たちに祝福を得させるための手段でしかないように取り扱ってしまう危険があるということです。わかりますか。神様とイエス様と結ばれる目的は何か。それは単に許されることでもなければ、単に自分が安泰に生きることでもないし、これ考えてみればそうですね、人がもしね、身の安泰だけのために誰かと結婚するとしたら、それは本当の結婚と言えるだろうか。私はもう働かなくてもいいんだってね、 あの人と結婚さえすれば将来は安泰だし、ね、老後の面倒も見てもらえるってそういうことしか考えずにその人が結婚をしようとしていたとしたら、それを知った相手は果たして喜んで結婚に応じるだろうか。いや、それよりも本当に結婚したときにその二人は本当に幸せになれるだろうか。怪しいものがあると思うんですよね。しかしそういう考えや理由でイエス・キリストを信じる人々について私たちは考えなくてはならない。今結婚の話じゃないわけで、もちろん神様に感謝すべきことに私たちは許されますし、将来を安泰で確実なものとしていただけるんですよ。それは確かなんです。でもそれがキリストを信ずる、あるいはキリストと結ばれる唯一の第一の目的となっていてはならないということなんですね。こうした祝福を受けるためだけにイエス様と結ばれるようとするべきではない。自分の幸福や喜びのためだけに、自分が助けを受け自分の問題を軽くしてもらうためだけにのためにイエス様を求める、あるいは自分の病気を治してもらうため、自分が陥っている罪から解放してもらう、これ罪から解放されて素晴らしいことですけど、でもそれだけのためにキリストを信じるということであるとすると、それは一番目の動機としては決してふさわしくないということです。でもしかし多くの人はそういうことのためだけにキリストを信じるということが実際あるということですね。しかしそれほど大事なたくさんのものを取り逃がしてしまっていることはないということなんですよね。この人々は自分の悩ませる問題を取り除くことしか欲していない。主を知ることも、主を愛することも、その他の素晴らしい祝福を知ることにも全く思いが至らない。ただ自分と自分のさまざまな問題のことにしか興味がない。残念ながらこの人々は1から10まで自分が中心であって、主の愛と主の臨在の中で我を忘れるほどに本当に満たされて主の前にひれ伏しへり下るっていうことがないんですよね。でも悲しいことですけど、クリスチャンと呼ばれる人たちの中にもいるんですね。残念ながら特殊な何かね、賜物とかそういうものを求めるグループにもいるかもしれませんね。二元だの四元だのってね、それあるんだと思いますよ、祝福は。でもそれが第一となっていて、本当に大事なことが忘れ去られてしまうということもありえますよね。もう一度言いますが、神様にまず感謝すべきことに一切祝福というものはイエス様と結ばれているものに必ず与えられるんです。でもそれが私たちがイエス様と結ばれている第一の目的となっていてはいけないということですね。私たちが第一に関心を持つべきものじゃない。それは幸福ということでさえそうですね。幸せになるためにイエス様を信じる。でも幸福は副産物でなんですよね。それが中心になってしまうといつの間にかなくなってしまう。時には幸福になったような気分になるかもしれない。一時的に幸福感を味わえることもあるかもしれません。でもそれは儚いものであってやがて消え去っていく。私たちが本当の意味で求めるべきもの、キリストと結ばれているということの真の目的は何か。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなのです。神のために身を結ぶようになる。その身って何だろうか。エフェソの5章の26と27でパウロはこう言ってますね。キリストがそうなさったのは言葉を伴う水の洗いによって教会を清めて聖なるものとし、シミやシワやその類のものは何一つない聖なる汚れのない栄光に輝く教会をご自分の前に立たせるためでした。キリストと結ばれたものが結ぶ身っていうのは清い、清くなること、まあ清潔なんですね。清潔の身。清潔って何かといえば、神の栄光のため、神を褒めたたえるために生きることですよね。そういう生き方、生き様でもある。神の栄光のために、そして神様を永遠に褒めたたえるために生涯を送ることです。これは言い換えると御霊の実ということもできます。ガラテヤの5章22と23でパウロがこう言ってます。 これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。ですか、これが実っていうものですよね。このような実を実らせて生きるものとなる、それが私たちが救われてイエス様と結ばれたその目的だっていうことなんです。その副産物としてさまざまな祝福、幸せっていうものもついてきますが、でもそれが第一の目的じゃないっていうことです。ここ分かりますか皆さん。そこが分かってない人はイエス様を信じて洗礼まで受けてクリスチャンとして生きてますが、でもいいことないんだよねみたいなねイエス様を礼拝することを心から喜びとできていないのに何の祝福もないんだよね。全くこれ逆転してるわけです。分かりますか。その目的がずれてるんですよね。それは祝福を求めるためにイエス様を信じたと、イエス様が自分の祝福のための手段でしかないって、そういうことなんです。これ多いんですよ結構、ね、そうじゃない、イエス様ご自身が目的だってことです。イエス様ご自身との結びつき、そこに真の平安、喜びを私たちがどれだけ味わい確信し喜びに満たされて生きているか、そういう意味でイエス様を本当に慕い求めているかってことなんです。だから祈るし、だから御言葉を読むし、だから礼拝するんですよね。しなきゃいけないって話じゃない、すれば祝福が与えられるって、そういう話でもないんです。そうしたいからする、それは何よりも大事なものだってことが私たちが分かってるからだってことです。そして間違えてならないことは、イエス様と結ばれない限り今言ったような実を結ぶことは不可能だってことです。いいですか、愛、喜び、平安、快、素晴らしい、それを結べばイエス様と結ばれます、そういうことじゃないです。イエス様と結ばれたからこそそういう実を結びながら生きていくものと、聖なるものと作り変えられていきます。これがパウロのこの第7章での強調点なんです。今まであなた方は律法と結ばれていた、律法と結びついて律法を夫としている限り何の実を実らせることはできない、神のためにね、清い実を実らせることはできない、かえって律法によって地に定められるばかりだったんですね。でも今イエス様のと一つに結び合わされて、律法の支配から解放され、イエス様と結び合わされた結果、あなた方は清い実を実らせて生きるものと作り変えられているんだ。イエス様との結びつきに生きるときに、愛、喜び、平和、寛容という御霊の実をキリストが結んでください。これそんな難しい話じゃないように皆さん想像つくと思うんです。皆さん本当にある一人の人を浮かんでください。思い浮かべてみてください。本当にその人はキリストを心から信頼しており、心から愛しており、何よりも礼拝を喜びとして御言葉を読みながらお祈りに本当にこう生きている、そういう人を想像してみてください。そういう人が暗いまま生きてるって想像できないでしょ単純な話なんですが、そこに本当に喜びが副産物として確かに与えられているっていうことですよね。でもその人がしていることはただただキリストを仰ぎ見、キリストを信頼し、キリストを愛し、キリストを慕い求め、キリストと共にいることを何より喜びとして生きてるんだってことなんですよね。後のものはそれに加えて与えられます。神の国とその義を第一に求めなさい。そうすればそれらのもの、生きる上で必要な全てのものを天の父はご存知で備えて加えて与えてくださいます。全くこの御言葉そういう意味なんです。パウロはここで強調していることは、クリスチャンは律法と全く縁を切ってキリストと結ばれたものとされているんだ。この時肝心なことは、それは私たちの力でそうなったんじゃなくて、イエス様の力強さのために私たちはそのようにさせていただいた。そしてイエス様の力強さのために私たちは清い実を結ぶものとされている。こんな至らない罪深いものがどうして清い実を結べるかって言ったら、イエス様の力強さのためですよね。それしかないんです。でもそこにあるんですよね。パウロは8章の3節と4節でこう言っています。肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。ここに私たちが妻としてイエス様と結ばれる本当の目的があります。 私たちに必要なのはこのお方であって、このお方によって初めて私たちのうちに律法の要求が満たされて清いものと作り変えていただくことが可能になった。だからこそ私たちはイエス様と結ばれている。それが何より大事。そしてそれは神に対して身を結ぶようになるためなんだっていうことですね。救いの中心的な目標は清さにあります。清潔にあります。清いものと作り変えられている。これは具体的に私たちの内面もそうですし、家族の関係とかで、人との関係もそうですよね。生き方そのものですよね。全ての面において私たちが清いものと作り変えられていく。そこに救いの中心的な目標がある。そして最終的に私たちは全く清いものとして、何の罪もないシワもない、そういうものとして神の前に完成されたものとして出るんだということですよね。コリントの第一の手紙1章30節、神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。救いが全体として目指しているものは私たちを清くすることにあります。だから私たちが主と結び合わされた瞬間から聖化のプロセスがもう始まってるんですよね。義人とともに聖化が始まっている。これは救いの全体の中のこの、なんか義人と聖化というのはつながってるわけで、救いという全体の中の一プロセスに過ぎないってことですね。そして最終的に栄化される、完成させる、されるってことですね。そのようにして私たちはイエス様と固く結ばれて結合して、結合されているんだ。そこのことのためにですね、立法と結ばれている限りは私たちは決して清くなることはできないが、キリストと結ばれたために私たちは清いものと作り変えられている。時としてその身っていうことを考えた場合、多分皆さん自分自身を考えた時にね、とても自分は身を結んでるって思えないなってね、実際思うことあると思うんですよね。どうですかね、さん。いや私は身を結んでます、そう言えばいいんですけど残念ながらそう思えないことも多いんじゃないかと思う。でもその身がとっても小さくて病的ですらあって衰弱しているように見えるかもしれませんが、にもかかわらずそれは私たちの魂の中に確かに神の命として与えられているものだ。これしっかり受け止めていただきたいですね。私たちはもうすでに神の性質に預かるものであって、すでにその身を、すなわち神様への聖なるものを多少なりとも結ばれている。それをしっかり握りしめておきたいと思います。そしてますます身を結ぶものでありたいなと思いますね。ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるため。パウロはこの教えを本当に喜びを持って語っています。私たちもこの教えを本当に喜んでいるかどうか、それが信仰の鍵だということができるかもしれません。一言祈ります。お願いします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエスキリストのお名前により祝福します。アメン。